QIC。
さあ、新しい機材でやっておりましてね、大変ですね。
大変です。
まあ榎田さんだけが大変なんですけど、
ね。榎田さんが機械についていけません。
宮城県仙台市からいただきました。46歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女給 A。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
文化庁が京都に移転するそうで、これは天才若手政治家前島先生の京都都構想によるものかと全国的に話題騒然です。ちなみに現在文化庁の長官を務めている誰だか知ってます？文化庁長官今、キラビクイブさんに聞いてみましょう。現在の文化庁長官は誰でしょうか？
私知ってます
ね。知ってる？
知ってる人ですかって。
知ってる人だよと。そこで検索しない。その二人検索しない。もう。
ヒントください、ヒント。
ペッパー警部。
ペッパー警部？
はい。
ペッパー警部ってピンクレディーじゃないしね。
SOS。カルメン77。渚のシンドバッド。ウォンテッド。UFO。サンスポー。
作曲家と
か
系ですか。
はい、今エッグさんが検索したみたいです。
一番上は何ですかね。
とはい、昔ね、 S1 カンパニーって会社だったよ。S1 カンパニーに所属してたのがね、ベイブっていう二人組がいました。はい、南野陽子さんもいましたけどね、一時期。分かったのが答えどうぞ。
はい、徳良俊一さんですね。
はい、そうですね。はい、ということで、
まあ、徳良俊一って言っても前島さんにとっては誰って感じでしょうね。
分かんないですね。
あ、そうっすか。はい、山本リンダ狙い撃ちとか知らないですか。
ああ、全くね。
山本リンダだって私が4歳の時ですからね、あの人。はい、
ああ、そうっすか。
やってたの。
おいくつの方ですか。
今70いくつ？74とか5とかじゃないですか。
昭和23年生まれだそうですよ。
ああ、まあだから徳良俊一さんは京都に住むわけですよね、しばらくはね。
いや、やったらもうやっぱり首都をね、京都に持ってくると。大阪でもいいですけど。
ああ、まずはだから
なんで移転するんですか。
まあ、まずはその何ですか、省庁、官庁のその分散ということの手始めということで、はい、まあぶっちゃけ一番京都とかに振り向けても影響がないものっていうところじゃないですか。
そうね。
でしかも文化財とかをかん、まあ、所管する、官庁ですから、
はい、
まあ京都だと非常に親和性が高いじゃないですか。
一番いっぱいありそうですね。
であとそれこそ映画だとかそういったものに関する、その今もあるでしょ、邦画で映画見ると最後にさ、文化庁なんとか基金とかっつって、あれお金が出るんですよ、補助金が。でそういったのの窓口なんかは東京に引き続き置くそうです。それと統一教会関係の窓口にもなってるので、それもしばらくはその統一教会の揉め事が片付くまでは東京に置いとくらしいんですよ。でそれ以外はだいたい700人ぐらい全部京都に引っ越してくるそう
です。700人すごいですね。
というね、
はい、
徳良俊一さんもね、私はだからこの人の曲はもう大好きで、でもともとその、ね、ドイツだとかで音楽を学んだ方でですね、はい、もうストリングス徳良俊一グランドオーケストラみたいなのが昔ありましてね、でもうレーモン・ルフェーブルかポール・モーリアかみたいな感じでやってたんですけど、まあ、まあそこまではいかなかったですけど、まあ最近は、まあ、ちょっと曲はどうなんですかね、まあ、お作りになってるかどうか分かりませんけど、まあ、ピンクレディでいうと25枚目のシングルが2003年に出てるんですけどね、まあ、誰も知らないんですけどね、なんだっけ、みんなの歌で歌われたテレビが来た日だったっけ、なんかそういう歌がありましたけれど、まあまあでもこれ省庁、その省が官庁が地方に分散するとしたら、例えばこの何省はどこに行ったがいいとかっていうのはちょっとなんか思い浮かぶのがないですか。
難しいですね。
これ
でもなんかどこに、何省がどこ行ったいっていうよりかはもう全部まんべんなく なんか九州関西
と気象庁とかさ、
はい、
もう沖縄とかがいいんじゃない、どうせ台風が来るんだから、
ね、あほんまですね
なんか沖縄において、はい、なんかでっかいレーダーとかもうあの人工衛星を使ってですよ、それでやるとか、まあね、まあどうせこれ地震とか津波の時はあんまり気象庁役に立たないですから、
はい、
あの特に噴火の時もあんまり役に立ってないんで、もう沖縄でいいんじゃないだろうかとか思うん
ですね。
あとはなんかないですか、皆さんこう木田ゆう子さんなんかないですか、こう何省とか何庁だったらどこか適当に置きゃいいんじゃねえのとか、もう本当自由に言っていただいて構わないですけど、
何庁がどれだけあるのかがようわからんです。
島町とかね、島町、こう焼いてトロンとか、あの丸町とか
ね、ああいいですね、
脂っこいですよね、
はい、
松田さんが好きなやつですよねあと何がありますかね、まあ文化庁は一番まあいいとして、
はい、
防衛省とかどうしましょう、防衛省は、
防衛省ですか、ね、
やっぱ東京以外ではどうですか、
東京以外、
デジタル庁とかいらなくないです、
まあ、デジタル庁なんてデジタルなんだからどこでもいいやね、
そうそう、どこでもいいですね、
ね、
う
ん、
う
ん、
とりあえずデジタル庁は網走ぐらいで、
網走に、
はい、
ああなぜ網走なのかが分からない、
まあまあ先々町だからです、
ああ、まああとは何ですか、
防衛省、逆に日本の防衛なんで、
はい、
まあ真ん中がいいんじゃないですか、関西ぐらいに、
ああじゃないですか、あのやっぱ京都に、
京都というよりかは兵庫県とか、
兵庫県に防衛省
とかじゃないですかね、
あ、
まあ、栽培もありますね、
あ、山口
今大蔵省は何て言うんでしたっけ、
財務省です、
あ、財務省、うん、財務省、
財務省はあの大阪持っていきましょう、で造幣局この横に置きましょう、
あ、桜の宮に、
はい、
いいんじゃないですか、みんな大変だと思うよみんな大阪に来ないといけない
いや、でもやっぱりそれやることでやっぱり
その、ね、そうすると関西の人口は吹き返す
ですよね、
あ、住友銀行が急に頑張っちゃうかもしれない、
あ、
住友銀行ってないか今
三井
住友銀行、
はい、
あ、
労働省ってあったでしょ、
労働省今ないよ、今あのあれですよ、
どうなったっけ、
あの、あれ
労働交通省、
厚生労働省、厚労省で
厚労省、
まあ別にどこにあったっていいんですけどね、
まあデジタルの時代ですからね、はい、
まあということで、
でも首相官邸とかはもう沖縄置いたらいいんじゃないですか、もう
首相官邸
は、はい、そうです、
首相官邸は、うん、どっかの原発のそばにでも置いといた
らね、
じゃあ敦賀とかいう、
そうですね、
原発の近くで、
う
ん、
はい、
最も脆弱な、
そうですね、
狙われやすいところに置いておくという、はい、ことでいかがでしょうか、はい、意外と話が盛り上がらなかったんですけど、東京都国立市からいただきました57歳自営業ラジオネームゲオルク・ララーシュタイン、
ありがとうございます、
そうか、
はい、いきなりどうしたんですか、
マッハバロンも段次郎さんだったですよね、博士の役はね、
なんか何言ってんのか分かんないわ
ララーシュタインのロボット軍団と戦うわけですから、
ほう、
知らない、マッハバロン、
今日が歌ってるやつ、
うん、もうや
悪の天才が時に野心を抱き、
オッケー、
もう検索
世界征服を夢見た時に、
ね、検索するんだ、
君はどうする、
どうでもいいわみたいな、
君はどうするか、君は蹂躙されて、
勝手に歌ってるし、
黙って蹂躙されて黙っているかって、このね、国家の防衛に、力を入れようという、
もうマジで音出してるわ検索してるのに、
スーパーロボットマッハバロンは1974年10月7日から1975年3月31日まで日本テレビ系で放送された日本現代企画制作の特撮テレビ番組およびその劇中に逃亡する巨大ロボットの名前であると。
これはキラウエアさんも生まれてんのかな、
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、
お便りに戻ります。
どうでもいいわ。
ウクライナを訪問した岸田首相が、
はい、おいおい、
地元広島の名産品、うん、必勝しゃもじを、うん、ゼレンスキー大統領に送ったことがニュースになっています。
やっちまったなって感じ。
このおっさんの非常識な感覚誰も止められなかったのでしょうか。
本当にね。
なんかもっとねマシなもんなかったんですかね。
痛すぎて記事もよう読めなかったですよ、私。
記事を読みますとね、
読むの、はい、
必勝わかん
ないから恥ずかしくて聞いてらんないんだけど、
は
い、
これは、この送ったことに対して24日、はい、立憲民主党は参院の予算委員会で不適切だと追及した
そうね。
でそこに対してこの岸田のお父さんは、うん、外交の慣例で地元のお土産を持っていくのがよくあることだと反論をしました。でこの必勝しゃもじは
それともみじまんじゅうにしろ
よ、ね、敵を召し取るという召し取るという意味が込められた必勝祈願の縁起物で広島から、日清日露戦争に出征した兵士が広島の厳島神社に奉納したという逸話もございます。
死ぬかもしれない人たちにやな。
予算委員会で立憲民主党の石垣典子氏は選挙やスポーツではない
ですよね。
日本がやるべきはいかに和平を行うかだと批判のごもっともですよね。別に立民支持してませんけどごもっともだ
とです。
でこの岸田のお父さんは祖国や自由を守るために戦う努力に敬意を表し、ウクライナ支援をしっかり行いたいという理解を求めました。理解するかいこんなもん。で、立民の泉健太代表は記者会見で、緊迫した外交の中で、違和感が拭えない、緊張感のなさを露呈したと酷評しまして、日本維新の会の馬場代表も、はい、ノーセンスでお気楽すぎると、
その通りです。維新やりますね。
いうことで、
維新の株が
ちょっとはまとめて、
維新の株が上がりましたね。
しかし、
ちょっとほっとする。し
かし、誰も止めないかね。
なんでああなっちゃうかね。
てか、それ、うちは公明党はどう言ってるか気になりますね。気になりますね。
公明党はだもあるでしょ、もうあの全然だんまりじゃないですか。もう金魚の糞になっちゃってますね。もう今、はい、まあこれ。あのこっそり渡すならまだしもよ。
そうです、ね、
こっそりね、はい、実はそういうのは渡してたんだって後でこうエピソードで出てくるぐらいだったらまだいいけど、
堂々と
渡してしまってるし、しかもあの電撃、訪問とか言いながら、はい、もうねもう メディアに全部あの、はい、ね、あの報道されちゃっててですよ。
むしろそれが電撃やっていうね、
あげくの果てに近所に爆弾まで落とされてるんですからね、はい、だからもう何しに行って何やってんだこの人っては、
ね、
だからもうめちゃくちゃだけどね、
はい、
これちょっとあの考えられないですよ、今なんかピロピロピロって落としたんですけど誰ですか。
私じゃないですよ。
木谷さんですか。
いや違いますよ。
どっかがピロピロピロっと落とし
てこっちですよ。こっちはないです
。まあまあいいです。
私だって音出ないよ。
あ、まあまあいいです、う
ん、はい、
というね、どうですかこれ本当にどうしましょうこの
ね、どうしましょうね。
決勝しゃもじが有名にはなりましたけどね。
ですね、
もうなんか、もうよその国の人たち、
これよく考えたら俺持ってる必勝しゃもじ。あの中学の時の修学旅行広島でさ、
はい、
であの宮島の旅館に泊まったんだよ、
はい、
で買った必勝しゃもじ。ずっとうちに飾ってあったよ。ずっとどっか今多分どっかしまっちゃってんだろうけど、必勝しゃもじね。これいいんじゃない、あの前島君とあの高橋君に俺送ってあげようかこれ。
いや必勝しゃもじ、
まあ、選挙はね負ける気しますわ。なんか
今もなんかピロピロピロってなりましたね。
パソコンじゃないですか。
パソコンが鳴ってんの。どっから鳴ってんだろう。
ということはえのきださんですか。
わかんない。
いやわかんないだけ、
聞いたことがない音がしましたね。まあまあいいや、まあ、うん、ということで、うん、どうですか。これ何を送ればよかったんですかねこれね。
もうせめて広島やったらもみじまんじゅうでいいんじゃないですか。もう
あ
もみじまんじゅう、
あ広島、あとは何ですかね、オタクソースかなんか送ってあればよかったんですか。あとは何ですか、あの
一番いいのはあれですよ、あの原爆ドームのあのリアルなあの模型を送ってやって、あの戦争ずっと続けてるとしまいにはこうなるよっつって、とっととやめなさいっていう、
すごいですね、
それぐらいやればよかったんですよ、はい、もう
両国にプレゼントするっていうね、
あとは何すかね、本当に、いやでも本当何しに行ったのこの人
何これ、
もうだ、分かった分かった、
はい、
ほらえのき田さんだ、はい、
多分 ね、 これね
ほらそうだ、
スピーカーのね、
はい、
この これです、
あ
今
あもう
で電源が落ちてる、
本当に新しい機材履いてわけわかんない
ですね、
もういろんなことが
落ちますね、
トラブルということじゃないですけどもね、
あそうですか、
ということでございまして、はいはい、まあでも本当にあのこの岸田さんという人はどうにかなんないですか、これ誰かちょっと頭角運動とか起きないのかね、
岸田さんもそうだけど、あの安倍さんの時からちょっとおかしかったですよね、あの
まあまあもう全部ですよ、
あのマスクのやつといい、うん、何コロナの自宅待機の時といい、なんか周りの人のアドバイスがなんかずれてんですよね、世間
とかね、自民党がね、うん、これ誰だったか、あの自民党一党で十分だって言ったバカな政治家がいましたけど、
はい、
さあ昔のね、あの昭和の頃の自民党だったらまだね、うん、
はい、
あの結構その派閥が分かれていて、それぞれでやっぱりそのスタンスが違っていたので、うん、まあ一種のその一つ自民党だけで一つのなんかこう国会を形成してるかのようなっていう時代はありましたよ、確かに、はい、でも今はもうそうじゃないので、
ね、若いが強すぎるんですね、
そうそうそう、だからこれ他が出てこないとダメなんだけど、うん、もうこれがどうにもこうにもね、
うん、
派閥政治もね、いい面もあったんですね、
いやだから派閥政治じゃないんだったら、うん、他の野党が頑張んなきゃいけないんですけど、
そうそうそう、
まあ、ともかくそのまあ野党もね、うん、ちょっと不甲斐ないというところがありますので、うん、本当にこれやっぱそろそろ日野党が出ていくしかないというふうに思いますけどもね、あのまずは突撃隊を組織しましてね、
で次の衆議院選挙でここから
一気を起こしてですね、一回は鎮圧されるんですけど、
はい、
そこからまた盛り返していってですね、合法的に政権を奪取してですね、
日野一気ですか、
でそして、
合法的に政権を奪取、
これナチスはそうやったんですよナチスはあれ合法的に政権取ったんですからね、あれ、あれ全然あの最初は無茶やったんですけど、途中からはあの法整備の 法律の抜け穴を見事について、うん、あの
メディアバンバンとかだね、
そうそうそう、でメディアはね得意ですから、
うん、はあ、まあ、
もうあのゲッペルスとなってですね
、うん、ねプロデューサーを恫喝するんですか、プロデューサーを恫喝していく、
プロデューサーを恫喝、
うん、
恫喝プロデューサーを恫喝、
いやあの圧力かけていくんですか、
いやいやいや恫喝なんかしませんよ、
ん
懐柔していくんですよ、
あそうですか、
味方にしていけばいいんです、
まあね、どっかどっかはね恫喝とかね、
うん、
でももうあのね、大阪 の、 あの維新 の、
はい、
あのとメディアのズブズブの関係は、
はい、
だいぶ壊れてきてますよ、
あ
まだ残ってますけどね、
はい、
で一部のねあの何が問題かというと、もう維新じゃないんですよ今問題なのは、
はい、
あのこれ多分これをちゃんと言う人ってあんまりいないと思いますけど、ズバリ吉本です、
あの
吉本興業のタレント一部のタレントで、
うん、
その右寄りな発言をしてる人たちがいて、
はい、
で右寄りで正しい感覚を持ってるならいいけども、
うん、
単にあの野党嫌いで、
うん、
攻撃的ななんかこうあの攻撃的っていうのは例えばその戦に持っていきたいような意識を持っていて、
うん、
中国とかその朝鮮半島とかに対してまあ若干ヘイトな、
うん、
あのノリを持ってる人たちがいるじゃないですか、はい、そういう出演者をやっぱり未だに使ってるという部分と、それとこの間 MBS のラジオで常念さんがあの余計なことを言っちゃって結局あの降板しましたよね、
うん、
でああいう人たちを使ってるっていうところが一つの問題だと思ってるんですよ、で東京ではね多分これから反動が起きてきて、あの三浦瑠麗の一件がまず大きい
そうですね、
でこれやばいよっていうのは多分だってメディアの人間ってみんな保身に回りますからね。あれね、あれ右とか左とかって関係ないんですよあいつらは、
うん、
メディアの人間っていうのは、
はい、
数字が取れれば何でもいいんですよ。でそこに来てコンプライアンス上まずいなってなったら全部干しますから。
は
い、だから例えばそうだな、テレビに出なくなった歌手だとか、
はい、
俳優さんとかっていうのがいて、うん、あれみんなコンプライアンスでヤバい人たちですよ、
うん、
暴力団との関係を切らなかった、断ち切らなかった人とか、
うん、
だからそういった人たちがテレビから一気に消えた時期があって、うん、でその後多分水面下で念書書いてるんですよね、うん、一切もう関係持ちませんとかっつって、うん、でそれでテレビに復帰してる人たちとかがいて、うん、まあまあだからそういうぐらいのなんかこう反動が大阪で起きれば、うん、だいぶ変わると思います
よ、うん、まあでもまだまだ宗教とか影響強いし、うん、まあまだまだまだなんかね、期待はまだできないかなとか思ってますけど、
まあ日本は本当にまあ本当にこの後新薬でまた続きをやりたいと思いますけど、
はい、
一旦 CM に行きまして、この後は日本を、侵略してみましょう。
はい、
外側から日本を見たらどうなるのかっていうことをちょっと話してみたいなと思います。一旦 CM です。
大石蔵之介はついにキラズハウスにアタックをかけることを決意。サブリーダー片岡源五右衛門らといつもの蕎麦屋のロフトでシークレットなミーティングを始めていた。今日はそのシーンからまずはチェックイットアウト。
しかしキラズハウスにストレートにアタックしてもディフェンスの侍たちがパーフェクトなフォーメーションを組んでインターセプトしてまいりましょう。
ちょっとハードすぎるもん。こちらのダメージを極力セーブしたオペレーションでなければならぬ。
お、そうじゃ、グッドアイデアがござりまする、
うん、何かクールなインスピレーションでもブローアップしてまいったか。
キラズハウスにはメインとサブの2つのゲートがありますゆえ、
うん、
2つのユニットにセパレートしてマルチなアタックをかけるというのはいかがでございましょう。
おお、なるほど。スケルトンなプロットにしてはなかなかポテンシャルが高い。
来たる14日キラはティーパーティーをオーガナイズするとのインフォメーションをキャッチしております、
うん、
この日のミッドナイトをネバーネバー逃してはなりませぬ。
うんうん、グッドじゃグッドじゃ。全て片岡に任せることにいたそう。
OK でござる。ではシナリオ通りにアタックすることにいたしましょう、
うん、
拙者は堀部にこのオペレーションプランをプレゼンしに参ります。
任せたぞ。 See you later. Good job.
You too.
こうしてキラズハウスをアタックするスケジュールがフィックスされた。翌日には全ての老師にオペレーションプランがプレゼンテーションされるのだが、この後のコンティニューストーリーはひとまずネクストウィークということで。世界のファッション、タマキン。
エミコのおしゃべりクッキング。
先生こんにちは。
はい、こんにちは。
今回は何を教えていただけるんでしょうか。
今回は肉じゃがになってます。は
い、あ、肉じゃがですか。はい、いいですね。家庭料理の定番ということで。
はい、はい、
それでは早速お願いします。
はい、わかりました。まずですね、
うん、
じゃがいも、
うん、
豚肉、
うん、
玉ねぎ、
うん、
人参、
うん、
これらをみんなですね、
うん、
一口大の食べやすい大きさに切っていただくんですよ、
うん、
そして、
うん、
それを、
うん、
肉野菜の順番で炒めてもらうんです。
はい、
それから、
うん、
ひたひたになるぐらいの 水を入れてですね、はあ、煮込んでいただくんですよ、はあ、そして調味料を加えて煮込めば、うんはあ、出来上がりです、はあはあ、ぜひ試してみてください。最後にグリーンピースを添えてテーブルに出していただくと、うん、いいですけど。
はい、先生ありがとうございました。それでは皆さんお試しになってみてくださいね。それではまた明日。先生どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。